般質問を続けます。質問順4番7番関忠夫議員。それでは7番、関忠夫議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、今日はこの後また会議が入っているということなんで早速質問に入らせていただきます。子ども議会の導入をしていただきたいということで教育庁にお尋ねいたします。小中一貫校として、開園した湯沢学園は地域とともに子どもを育てるコミュニティスクールとして出発しました。したがって子どもたちには地域との交流をはじめ自治体という町の仕組みをよく知って、よく知る機会を多く持ち町政への関心を少しでも多く持つことが期待されます。行政議会はこうしたものを言わぬ小さな町民が郷土への愛着を持つためにどのような機会を作り町民としての意識をいかに育てていくかが今後の町づくり地方創生において大きな課題となりました。特に選挙年齢が次年度から18歳に引き下げられることは若者の政治離れを少しでも食い止め政治的関心の向上を図りたいという国の熱い思いが背景にあります。湯沢町は少子高齢化の進展が早く町の将来を担う子どもたちの数は減少の一途をたどっております。しかし私たち大人にとっては未来を担う子どもたちが皆幸せにそして責任ある大人になってほしい周囲の人と信頼し合える関係を大切にして健康で個性豊かに成長してほしいというのが共通の願いでしょう。町民に開かれた行政議会を希望する湯沢町はコミュニティスクールの長所を発揮しさらなる学園の発展を目指すにはこの子ども議会の導入が必要不可欠かと思われます。子ども議会は子どもたちが自分たちで課題を発見しそれを解決するために自ら考えて行動し子どもたち同士で意見を交換し合い行政や議会とも意見のぶつかり合いをするという子どもが意見を表明する機会といえます。子ども議会のルーツは大東区の子ども議会にあると言われております。終戦後昭和24年大東区では子ども議会が開催されました。当時上野公園では戦後猛獣処分で象がいなかったことから象を見たいという要望が決議されました。このことが後に国を動かしインドのネイル首相まで声が届きインド象インデラを動物園に送っていただいたというエピソードがあります。当庁でも過去に子ども議会が実施されたと聞いております。これは行政指導で行ったという経過があるそうです。取り巻く生活環境を大きく変化し時代に即応した教育が必要とされます。制定されたまちづくり基本条例には町の未来を担う子どもたちの権利に関する条項等が見当たらない点も懸念材料の一つです。したがって当庁も子どもの権利を尊重したそのような教育システムを導入しなければなりません。そのための手段の一つとして子ども議会の実施を提案したいと思います。 教育長の見解を伺います。
はい、7番関忠夫議員の1回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、
教育長。
子ども議会についてでありますが、現在多くの自治体で取り組まれており、その大きな目的としてしては議会調整への興味と理解を深め、それを実際の学園生活や将来のために役立てることや、子どもたちから調整に対し意見表明することなどがあると考えます。開催方法は各自治体により様々であり、一日で終了することが多いのですが、ある程度長期的に開催している自治体もあります。また実際に執行部が出席する場合や、子どもが全ての役職になる場合などもあります。近隣自治体では、南魚沼市が子ども議会を開催しており、確認したところ、昨年の秋合併10周年記念行事の中の一つとして議会側の主催で開催したとのことでした。湯沢町として今後どのような方法があるのか研究をしていきたいと考えております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。7番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい、確かに多くの自治体が子どもたちの意見を吸い上げるというようなことで、子ども議会の取り組みをしております。近隣では、南魚沼市が去年の秋やったと今教育長の答弁がありましたが、いろいろと新聞の切り込みなんかを調べてみますと、中野口中学校が地域ぐるみの食育を実らせるとか、あるいは南区の中学校では専門家の助言を受けて検討しているとか、女子の浦河原中学校では郷土の未来ということで討論されてもおります。そんな中で特に多くいろいろな観点から取り上げ、積極的に取り組んでいるのが、八王子市であります。八王子市は子ども議会、これは本当に未来を託す子どもたちの意見を尊重しているんだなということが考えさせられる内容です。一部紹介しますと、八王子市では子ども議会の目的として、成人後責任ある市民として権利や義務を正しく理解し、社会生活、社会参画するための基礎教育、子どもの権利条約にある意見を表明する権利を具体化する場の確保、八王子市子ども育成計画の計画策定に子どもの意見を反映等が示されております。そんな中で、子ども議会は子どもの視点からのみでなく、子ども、行政、議会の3点の視点からもメリットが期待されます。事前勉強会において子どもと意見交換を行うことで、行政も新たな視点を取り入れることができ、行政と議会が連携共同することで、政治は幅広い世代の視点を取り入れた地域経営を行うことが可能となります。他方では問題もあります。次のような課題も指摘されております。そもそも子ども議会の効果が広まっていない、子どもの議会開催にあたっての行政側の負担、政治関心の向上の一助になるが、それは参加した一部の児童のみの効果等があります。と、 こうした点に留意しながら子ども議会を進めていけば、子ども自身の成長は無論のこと、今地方に求められている地方創生においても、行政、議会に対して大きな支持を与えることが期待されます。他方、子ども議会の開催は、議員になった我が子の発言等に注目、心配するご両親等が傍聴に来てくれることが期待されます。普段議会に馴染みのない方の傍聴機会の増大は、活気が乏しい議会を勇気づけ、町民に身近な議会、開かれた議会を実践することも可能です。これらを含めてもう一度教育長の見解をお伺いいたします。
はい、7番関田道議員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
先ほど答弁したように、いろんな手法でもって、子ども議会を開催しております。例えば私が知る限りでは、新潟市の場合はですね、小中学校で約170ぐらいある、まあ、政令指定都市でありますので、一番、たくさんの学校があるわけですけれども、新潟市の場合は市役所に近い、一番近いところの小学校1校のみが、いわゆる小学校の場合は、3年生から6年生まで社会科という教科がありまして、その中で民主政治だとかそういったものを習います。あるいは中学の場合は、これは湯沢学園でいうと7年生から9年生、いわゆる単独の中学では1年生から3年生となりますけれども、やはり社会科の中で大きく地理、歴史、公民という分野がありますけれども、その公民という中で、民主政治だとか政治参加だとか地方公共団体の政治の仕組みだとか、そういったもので、こういった議会制民主主義、そういったものを教わるわけでありますけれども、その新潟市の小学校の場合は、学校が独自に、新潟市議会の議場をお借りしたいと、そして、学校で習っていることを子どもたちだけで議場を借りて、全部その市長の役割だとか、重役の役割、副市長、市長の役割とか、そういったものを議員の役割もしてですね、行って、議会事務局の方が冒頭に説明をした後はもう子どもたちでやるというふうなところもございました。また、中には学校からの申し出により、あるいは教育委員会が主導し、あるいは議会の方で主導しと、こういうふうないろんな形があります。そういったことを含めまして、先ほど答弁したようにどのような方法がいいのか、今後検討してまいりたいとこう思っております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。7番関田道議員、3回目の質問を許します。
はい、どのような方法があるか、もちろん行政指導、あるいは議会参加、あるいはいろいろな形が考えられる。また、これに関しても多くの情報が得られるような社会情勢であります。いずれにしましても、湯沢学園、高、小、中と一貫校が新しい施設ができ、保については来年4月から始まるわけでございます。コミュニティスクールとして近隣の学校を含めて、湯沢学園はすごいな、湯沢学園に視察に行ってこようと言われるような子ども議会を含めて、進めていただきたいというふうに考えております。前向きな話を教育長から聞いてほっとしておりますが、ここで海外のこともちょっと紹介させていただきます。こうした子ども議会のような学習方法は、デンマークやイギリスなどでは、プロジェクト学習、シチズンショップ教育と言われて、として行われている、そうです。共通しているのは、子どもの頃から政治、行政について勉強する機会を 日本に比べて多くあり、さらに議会の仕組みを直接肌で感じるシステムの導入、子ども自ら学習する機会を設けているシステムを導入されている点です。これに対して日本の学校では一部で導入されているが、まだ少なく、総合学習の時間等も設けられているが、実質的には効果を得られているとは言えない、難しい状況です。特に日本の場合、政治や経済の仕組みを学習するレベルに止まってしまい、そのシステムに参加する技術や考え方、コミュニケーションについてはあまり学習することがありません。子どもを自ら課題を提起し、その課題に対しどのような解決策を取ればよいのか、それを子どものうちから導入することも大切な地域教育の一環ではないかと思われます。私は今回の12月の定例会で一般質問、子ども議会の導入という一点に絞って、質問させていただきました。最後は海外デンマークイギリスの紹介をして私の質問を終わります。
終わりますか。はい、それでは、以上をもちまして7番関忠夫議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は、14時15分です。14時35分まで、暫時休憩をいたします。